イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ、
アツエリ
珍道中。
さあ今日も尾鷲にやってきました、うん、いやもう見てくださいよ、うん、この尾鷲湾が一望できる、
すごい景色がいいところですよ、
アツさんほらこの船がいっぱい並んでるところ、うん、港、はい、これ見覚えありますね、
見覚えありますよね、台風中継でよく見ます、
見ますよね、あの有名スポットですよ、
そうですよ、皆さんどこかでは絶対見てるはず
ですよね、うんうん、さあそんな尾鷲市、今回ご案内いただきますのは、はい、尾鷲市観光物産協会の岡さんです、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はどんなところに連れてってくれるんですか、
はい、今日はですね、お魚について勉強していただきます。
お魚、
お魚、
もう私食べる方は得意ですけどあの勉強はちょっと
ちょっとね、
はい、うん、ということで今お隣にいらっしゃるのが、
はい、尾鷲物産の玉本さんです、
はい、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
こちらの尾鷲物産さんというとどんな会社さんなんですか。
はい、あの会社名が物産なんですけど、あの魚屋です。
わかりやすい、
わかりやすい、
はいはい、具体的にはどんなお魚を。具体
的にはですね、まあ、養殖をされた魚がメインなんですけど、ブリですとかカンパチ、タイ、そういったものを加工してます。
もう創業も長いんですよね。
創業、昭和46年になりますので、はい、まあ、42期目が今あの進んでます、
はい、で今回は私たちはどんな体験を、
本当は餌やり体験という尾鷲湾の漁場で餌をあげて、で魚があのバチャバチャしてるとこを見ていただいてですね、うん、それから工場を見ていただくっていう流れだったんですけれど、まあ、今日はあいにく天候が悪くてですね、ご覧いただけないもんですから工場だけになってしまいます。
はい、いや私もね今日は餌やりできると思って、張り切ってブーツできました、ブーツで。
これ長靴長靴ですね。
いいんです、いいんです、気持ちだけでも、ね、
気持ちだけでも、ね、
気持ちだけでも漁場へ
そうだね、そうそうそうそう。
じゃあ早速ちょっとそのブリの、うん、まあ、最終加工されるところまでを、うん、そうですね、まずは見学行かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
お願いします。
はい、
はい、ということで早速工場の中に案内いただいております、はいはい、まずはこちらの尾鷲物産さんでは、どういった商品を作られてるんですか。
はい、こちらの工場でですね加工しているのが養殖された、まあ、ブリがメインなんですけど、それを、まあ、量販店さんスーパーですねに向けて、鮮魚加工をしてます。鮮魚加工っていうのが三枚おろしであったり、ロインって言いますけど、4分の1にカットしたり、切り身にしたり、そういったものをメインでこちらで加工してます。こちらから、原料を受け入れたところ、それから加工をするところ、真空パックするところ、その工程を順次ご覧いただきます。
はい、はい、ということで、うん、早速工場の、うん、今私たちは2階にいるわけですよね、はい、で2階から1階で作業してる様子を、
そうですね、
体験してるわけですが、はい、何やらアツさんすごいことになってますよ、なんか
めっちゃいっぱいおりますよ、
ツヤツヤのブリが大量にドラーッとベルトコンベアの方に今流れようとしております。
そうです、
尾鷲湾にイケスがありまして、はい、そちらの方にこの今目の前にある魚、これが今朝まで生きてました。でその日の注文によって水揚げをして工場の中に入れます。で今目の前でやってる作業が計量っていうんですけど、目方を測ってサイズごとに選別をしてます。
まず体重測定から始まるね
同時にですね、重量と微写長って言いまして、魚の長さも取ってまして、人間でいう BMI 指数ですねのようなものも同時に測定して、で肥満率、それから一匹ずつの目方っていうものをこのコンベアが測りになってるんですけど、計測できるようになってます。その肥満率の高いものっていうのはよく太った脂の多い魚っていう相関関係があるんで、その一つの目安として測定しているのと、あと養殖をされている魚なもんですから、そちらの養殖業者さんにそのデータとして、まあ、フィードバックですね、どういった魚だったよと、餌のあげ方どうだったっていうようなことをまた改良したりするデータになってます。
なるほど、次につなげるためでもあるわけですね。
そういうことですね。 次はもうなんか中身の処理やってますね。
はい、こちらの工場はハセップっていうあの認証を受けてる工場なんですけど、外から来て原料を受け入れる部屋、それから加工をする部屋、徐々に衛生レベルを上げて製品が作られていくような構造になってます。でこの部屋で投入されているのが頭と内臓を除去する機械です。でここで規格によって魚の釜を外したりですね、釜がついた状態で出荷されたりっていうその規格によって切り分けられているんですけど、
私はあれ欲しい、
あれ欲しい、あげられませんから
ブリカマ美味しいやん、
まあね、
ねえ、すっごい身がプリプリとしてるし、どれもこれも全部ツヤが良くてめちゃめちゃ美味しそうですよね。
もう水揚げしてすぐの魚ですので、あの鮮度的にはもう最高の状態をご覧いただいてますね。
そうですよね、
はい、
今すぐ飛び込みたいね工場に
さばかれちゃいますよ
やかましいでは次いきます、
まあ、工程としてはここで、フィレマシーンっていうあの三枚おろしの機械の方に投入されていきます。部品の名前で言うとサドルっていうんですけど、自転車のサドルですね、英語の馬の鞍を意味してるんですけど、それに魚を乗っけて刃のあるところまで送り込んで三枚におろしてます。
本当だ、
綺麗に、
綺麗にカットというかスライスされてますね。
本当ですね。
これはですね、あのドイツ製の機械で、もともとはサーモンですね、アトランティックサーモンの加工をする用途で作られた機械で、サーモン以外もタラですとか、日本で使っているのはブリ、タイなんかもできるものがあります。
では続いてまいります。
今作業しているのが、スキンレスロインという、ロインっていうのが、片側の身をさらに背中側とお腹側に切り分けるものです。でこの前の作業テーブルのところにコンベヤがありますけど、これが4段の構造になってます。で、背中は皮付き、お腹は皮なしとか、そういうあの いろんな規格に対応できるようにコンベヤをうまく工夫して使ってます。
すごいね、滑り台が4層になってるみたいなこと
ね。
であっち行ってこっち行ってみたいなのが、
次向こう行って次こっち行ってっていう感じ。
効率よく作業ができるように流されてるというか、流れてるとか、
極力その製品に人の手が触れない状態で、であの一定の時間で次の工程に進んでいけるような、そういう作り方を工夫してます。
鮮度も大事ですからね。
そうですよね、素早い作業大事ですよ ね。
あのちなみにですけど、あの各機械とテーブルで使っている水は、これはあの水道水をあの温度を5度まで下げてます。で、あの流れていく魚の品温が上がらないように工夫をしてます。
食品を扱う、しかも生のお魚ですから、その辺はもう厳重に、
ね、気配りされてるわ、
ね、管理されてますよね。それでは続いて最後の工程です。
こちらが真空包装室といいまして、真空パックというああいうものをこちらで作ってます。くるくる回ってるホースがありますけど、あれがですね、袋詰めされた後の袋の中の空気を抜く機械なんですね。
なんかね、ホースのメリーゴーランドみたいなね。
そうそうそうそう、メリーゴーランド乗ってるうちに真空パック、
真空パックになってるんやね。
でこの工場で作るあの真空パックされた製品が、あのスーパーさんにもしくは回転寿司さんに納品されて、そこでもう一手間加えられて店頭に並ぶというのがほとんどですので、尾鷲物産という社名を直接見るようなことっていうのは少ないかと思うんですね。
ちなみに今作業してるブリさんはどれぐらい後に回転寿司屋さんに並びますか？
明日の午前中10時ぐらいですねにお店に届いて、お昼にはお店に並んでます。
おお、ね、いやでも多分私たちもそうだったし、今のお子さんもそうですけど、うん、はい、あのスーパーに並んで綺麗にこう刺身として売られてるもの、あるいはお寿司のネタとして口に入れるものの姿しか多分見てないから、うんうんうん、ブリがあんな立派なお魚で、
そう
でもうおろしたり処理するのにまず大変でみたいなね、うん、この工程はやっぱ見てほしいですよね。
はい、うん、ぜひお越しいただいたら、あのいつでもご覧いただけますので。
そうなんですか、はい。 さあそして今回は工場見学をさせていただきましたが、うん、はい、あのお天気のいい日ですと、うん、なんと餌やり体験もできるんです、
ね、そうなんですよね、うん、
これはどんな体験になりますか。
船でですね、あの漁場の方まで行っていただいて、まあ、養殖漁場という、まあ、あまり普段行くことのない海の上で、で生けすに入っている魚に餌をあげるっていう、まあ、そういう体験なんですけど、はい、ブリっていうのはもう競り合ってバチャバチャバチャバチャ食べるんで結構迫力があるんですね、子供さんなんか結構興奮されて喜ばれますね、
大バーゲンみたいな状態になるわけですよ
そういうことやな、ね、バーゲンとこのおばちゃんと一緒やな、
そうそう、あれ先にみたいなねそれ見てみたい ね,
ねえそれでトータルでどれぐらいの時間の体験ですか。
1時間半から2時間弱ぐらいの工程になります、
はい、はい、あのもちろん個人でもこの見学と餌やり体験を受け付けていただける、はい、ということなんですけども、はいはいね、詳しいお値段など教えていただけますか。
はい、4人以上で、1人3300円となってますので、はい、団体さんの方はあの別料金ということになりますけども、ぜひ見学に来ていただきたいです。はい、お願いします。
まあ、団体さんだと簡単に言うと団体割引になるってことね、
お得よってことね。
結構だからあの小学校とか町内会とか多いんじゃないですか。
そうですね、やはり小学生の方たちがやはりあのこういう工程を見たことがないので、はい、とてもいい経験になると思います、はい、
ね、ご家族単位でも OK ですね。
そうですね、はい、ぜひ
ということで今日はですね、うん、尾鷲物産さんにお邪魔しまして、うん、ブリの餌やり体験と、うん、そして工場見学のね、うん、ご案内をいただきました、はいはい、私たちはちょっとお天気が残念だったので。
そうなんですよ、はい、ね、ちょっと餌やり体験できなかったですけど、はい、ぜひ皆さんあの、ねね、泳いでるところから楽しんでいただきたいと思います、はい、
そうですね、うん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、うん、トップバッターはこの人です。
109してます、名寄り来ました、スタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。それでは今週末公開の映画を教えてください。
はい、パッと行くので、うん、聞き逃さないように気をつけてくださいね、はいはい、10月9日金曜日ファンタスティック4公開です。10月10日土曜日マイインターン公開です。10月10日土曜日 UFO 学園の秘密公開です。10月10日土曜日図書館戦争ザラストミッション公開です。10月10日土曜日ガンバと仲間たち公開です。今からみんなに選んでもらおうと思います、
はい、
さて聞きたいのはどれだ
選んでもらうんですか、うん、どれですかあ、マイインターン、
マイインターン、
はい、から行きましょう。今マイインターン上がりました
ゲームか
マイインターン、はい、10月の10日土曜日公開となります。
はい、はい、これは洋画邦画、
洋画です、
はい、
そして可愛い感じですね。女子がゆっくり秋に見たい映画です、うん、
なるほど、
はい、2006年にね公開されて、うん、アン・ハサウェイさん主演で、うん、プラダを着た悪魔っていうのがあったんですよ ね、
あります
ね。編集部に入って編集部で頑張って、うん、そうそう、仕事ができる女になっていくっていうお話だったんですけど、
おしゃれなね、
おしゃれなプラダで働くみたいな ねということだったんですが、うん、今回アン・ハサウェイさんが主演なんですが、はい、役がニューヨークのファッション誌の社長ということで、うんうん、前のプラダでまだ秘書だったところからなんかこう続いてるみたいな、うんうん、続編ではないんですけども、うん、続いているような設定で始まる作品となっています、
はい、
でファッションサイトの社長なんだけども、まあ、女で一人で会社を立ち上げてやってきて、うんうん、ちょっと行き詰まってるところに新人なんだけど70歳のインターン新入社員ですね、ほうほうほうが入ってきます。
そう、それを演じてるのがすごい人なんですよ、
はい、ロバート・デ・ニーロさん
です。ねえ、ロバート・デ・ニーロが新人の役をやるんですよ。
そういうことか、
ねね、ちょっととぼけててね可愛い感じのおじさんをやるんですよ。
二人の掛け合いがこの映画の ね、
はい、ね、面白いね、
まあ、新入社員といってもですね、もともと企業戦士、昔はバリバリ働いてました、うん、ただ70歳になって仕事も辞めてちょっと暇だったから新しく働き直そうという感じで、うん、シルバー人材発見みたいな感じ、
そういうことね、う
ん、で初めはやっぱりこう年齢差もありギクシャクしてくるんだけども、うん、経験者なのでそこでアドバイスをもらったりしている間に仲良くなっていく2人が描かれております、う
ん、決してあの恋愛映画ではございません、はい、本当にもっと深い
そう、人間と、
そうですね、人間と人間の友情なんで、でもね、チンプな恋愛とは違います。
そうですね、ベタベタしたやつではございません、はい、
マイインターンは10月10日土曜日より公開です。
熱い、
続いて
図書館戦争、
そうですよね、
これ一番
ですよね。成長してないですか。
別にまあまあまあまあね、はい、図書館戦争、はい、ザ・ラストミッション10月の10日土曜日公開となります、
うん、はい、
軍師官兵衛や永遠のゼロなどの主演を務めたことで有名になった岡田准一さんです ね、
そうですね、
もうここでみんな引きつけられましたよね、はい、年配の方は、おあの人名前は分かんないけどあの人
あの人みたいな
図書館戦争、うん、パート1があったんですけども、
はい、ね、
つながっているようでつながっていないというか、続編といっても話がそのままつながっているわけではなくて、うん、図書館戦争という枠の中で次の話ということですね。
じゃあ前を見てない人でも
全然大丈夫、はい、今回から楽しんでいただけます、
はい、
国によるメディア規制が厳しくなる中、本を読む自由すら奪われた世界、うん、そんな日本でっていう世界の中でですね、近未来ですね、検閲部隊といってこの本は読んでいい読んでいい、うんうん、はダメだっていうのを決める部隊と、図書隊といってどんな本でもみんなで自由に読める、うんうん、自由を勝ち取ろうというグループとの戦い、うん、壮絶な戦いとなっております、うん、それに、出ているのが岡田准一さん、
はい、
田中圭さん、うん、福士蒼汰さん、うん、で主演で、ヒロイン役の榮倉奈々さん、うん、となっております、
うん、
はい、仲間を守ることが今回もできるのでしょうか。
原作は有川博さんといって、あの阪急電車とか、はい、フリーター家を買うとか、うんうんうん、そういった作品の原作者で、
気になりますね、
はい、で彼女は、陸海空全部の自衛隊の話とかを書いてるんですよ。
あ、なるほど、詳しいですね、そういう軍隊ものに。
そうなんですよ、詳しい、ね、はい、すごく面白いあの観点から、だからリアルとこう非リアルがすごい交錯するような、はい、面白い話を書く方なので、ね、
今のようなんだけども違う世界みたいな、
そうそうそう、発想が面白い方なので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
図書館戦争ザ・ラストミッションは10日土曜日より公開です。
熱い、
続いて
聞きたいやつ ありますか UFO 学園、
UFO 学園、はい、はい、
何でも濃いです、
すごいです、新しいタイプの映画紹介ですね。
はい、
はい、
UFO 学園の秘密、10月10日土曜日公開となります。
はい、
大川隆法総裁制作総指揮でアニメとなっておりますね。超最先端でリアルな宇宙人情報が満載ということで、うん、違う世界に行けますよ。
なるほど、
はい、今の現実に飽きた方、宇宙へどうですか。
そう、ね、
人類未確認エンターテインメントというふうに紹介されております。
はい、なるほど、どんどん現実逃避していただきたい。
はい、
アニメですね。
そうですね、
はい、UFO 学園の秘密、10月10日土曜日より公開です。
はい、
以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
さあ、うん、今回のアツエリ珍道中は、うん、尾鷲ということ で、
そうですね、
尾鷲物産さんの工場見学、
うん、そうでしたね、
ご紹介しました、はい、ただですね、この尾鷲物産さんが通常やってる工場見学は、
うん
うん、プラスアルファ、
そうなんですよ、
お天気が良ければ養殖をしているブリの餌やり体験というのも、うん、もちろんセットで体験することができますので、
餌やりした後に工場見学っていう流れだったんですけど、うん、我々がロケに行った日がちょっと天候がね、
ちょうど悪かった日だったんですよね。
そうなんです、できなかったんで、まあ、もし皆さん行かれる方は餌やりから楽しんでいただけたらと思います、
はい、うん、詳しいことは尾鷲物産観光協会にお問い合わせいただければと思います、うん、はい、でこの尾鷲物産さんが、うん、アンテナショップとして、国道沿いに建てているのが、
ね、うん、お魚市場おとと、これまた新鮮なものがたくさん種類ね、並んでるんですよ。さ、
とにかく干物の量が半端ない、
半端ないね。
しかも普通のアジの開きだけじゃなくて、とにかくいろんな種類、だからこう見たことないなみたいなね、ブリのなんだかな、ある部位のところの干物とか、うんうん、本当にあの珍しいものもたくさんありますし、
サイズ感も様々だしね、
あの尾鷲物産さんのみならず、うん、尾鷲のいろんなところで作られた干物など、
う
ん、
はい、
干物に限らず甘いものとかね、うん、美味しいものもたくさん置いてありますので、はい、いわゆる道の駅的な感じで、
そうですね、で
中の食堂もね
またいいんだよ ね、
ね、その市場の方で売っているものをそのままね調理してくれる、うん、そういったスペースになっていて、
はい、
大評判な、うん、そうですよね。皆さんお出かけいただきたいと思います、
は
い、
ぜひぜひ。
さて、
うん、
それでは今回もプレゼントがありますので、そうですね、ご紹介しましょう。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、このプレゼントが欲しい人はメールでご応募ください、うん、名前、そして住所、電話番号、うん、さらには、うん、メッセージテーマのお答えをお書きする上、はい、ぜひ送ってください、うん、今回のテーマはこちら、
はい、
アツエリお題で
ドーン。
今回のテーマは、うん、おうちルール、
お、我が家だけのルール。
そうでございます、うん、我が家ルール、
うん、
はい、あつさん何かありますか。
うちはね、ルールっていうか夜はもうほとんどテレビ見れないんですよ。
どうしたんですか、電気がもう使えなくなるんです。あつさんちだけ止められるんですか。
違う、もううちのおとんが撮りためたビデオを見る時間なんです。
あの、あつさんちにね、宿泊させていただいたこともありますので、思い出しますが、うん、お父様はあの韓国ドラマが好きなんですよね。
そうなんで、昼間にやってるやつをビデオ撮ってあるんですけど、うん、それを帰ってきてから見るもんだから、夜は全然テレビも占領してるんですよ。
じゃあお父さんに占領されるので、はい、夜は一切テレビが見られない。
ほとんど見れないですね。
本当ですか。
それがもうルールですね。
なるほど、まあ、ただ家はですね、とにかく普通のお菓子を買わない
それエリカさんだけじゃないの
と思ったんですが、うん、やっぱり他の人から言わせると、エリカさんもおかしなお菓子が多いけど、うん、お母さんも変なお菓子くれるよねみたいな。
あ、おかしなチョイスが。
そうなんですよ。だから普通のポテトチップスとかじゃなくって、うん、この間もみかん味のポテトチップス送られてきましたしね、我が家ね。で、母はそうやってちょっと珍しいものを見つけて買いためしといて、まとまった時に子供たちに送るのが楽しみなんですよ。
なるほど。
ただね、どうしてもね、
チョイスが
おかしいんですよ。なんか玉ねぎチップスが大量に送られてきたりとかで、玉ねぎチップスの後に送られてきたのは玉ねぎスープの素ね
変わらんや
血液サラサラにどんだけしたいんだみたいな話であったりとかどうしてこれを買ったんだろうっていうね、すごい難しいなっていうチョイスを結構されるので、
遺伝ですね。じゃあね、母譲りですかね。
ということなので、はい、我が家ルール、おうちルール、ぜひ教えてください、はい、このプレゼントの締め切りは
10月12日月曜日祝日の深夜0時夜中の12時となっております、
はい、それでは送り先のメールアドレスです。
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
あつとエリカとみんなのラジオ、次回公開録音が、
はい、11月3日火曜日祝日、文化の日ですね。
この日はですね、イオンモール名和がリニューアルオープンから2周年ということで、
はい、スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしてまいりますので、はい、うん、ぜひ予定を空けておいてください。
はい、お待ちします。
それでは今週はこの辺でお別れです。
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。